お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書10章2節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書10章の学びをしていますが、10章の2節。テラフィムはつまらないことを喋り、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。ご覧のようにイスラエルが神様からの使者とそのメッセージを拒絶したとき、彼らは神様に従うことに失敗しました。その結果彼らはあらゆる種類の悪魔的なごまかしに頼るようになりました。ですから神様はゼカリアを通して彼らに次のように言われたのです。テラフィムはつまらないことを喋り、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。イスラエルにはもはや彼らを導く真実な羊飼いがいませんでした。私たちも悪魔的な力が再び顔を表しているような時代に生きています。多くの人たちが個人や団体を目に見える形の成功によってその価値を判断するようになっています。彼らには自分たちが霊を試すべきであるなどとは思いもつきません。でも使徒ヨハネは第一ヨハネ4章の1節で偽預言者について次のような警告をしています。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。教会の中で今必要なのは、より多くの若者のためのプログラムでも、より多くの新しいやり方でもありません。今日私たちに必要なのは、神様の御言葉を与えて、羊を霊的に養う真実な羊飼いです。ゼカリア書10章の3節。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰しよう。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃えると書かれています。この羊飼いたちはイスラエルの偽預言者たちでした。彼らは神様に背いて悪魔的なオカルトや超自然のものに頼ったのでした。またここには、私は親木を罰しようと書かれていますが、神様はイスラエルの指導者たちを親木と呼んでおられます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。若かった頃私は屠殺場で働いたことがあります。そこでは牛、羊、そして豚が精肉店のために屠殺されていました。とても血生臭い仕事で、そこで働いた最初の2日間、私は時々外に出て、その血生臭さを体から振り落とさなければなりませんでした。でも何よりも残酷に思えたことは、首に鈴をつけた年寄りのヤギを使うことでした。 そのヤギはイエス様を裏切ったユダになぞらえてユダヤギと呼ばれていました。なぜなら彼が羊を屠殺に導いてくるからです。その屠殺場では労働者たちが羊を自分で追い込む代わりに年寄りのヤギを渡し板に登らせます。するとすべての羊は彼についてくるのです。その後ヤギが脇にどいて羊が屠殺に向かって行くのです。さて、主が私は親ヤギを罰しようと言われるとき、主はイスラエルのリーダーたちのことを話しておられるのです。彼らは自分の民を神様の御言葉へと導かなければなりませんでした。そこは彼らが神様にあって平安を持つことができる場所です。その平和は彼ら自身の心の中にあるべきでした。ところがその代わりに彼らは偽預言者に頼り、偽預言者は人々に偽りの慰めを与え、実際人々を神様から遠くへと導いていたのです。ですから神様は偽りのリーダーである彼らに怒っておられると言われました。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされると書かれています。ご覧のように神様は彼らを敵に対して強いものとされるおつもりなのです。その後神様はメシアが確かに来られる将来を見据えられます。ゼカリア書10章の4節、この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指揮者が、ともどもに出てくる。日本語ではこの群れから出てくると訳されている部分は、英語訳では彼から出てくると訳されています。彼から出てくるとは誰から出てくるのでしょうか。それはこれから来られるお方から出てくるのです。時世は未来形です。これはこの方から頭石が出てくるという意味です。ご存知のように頭石は建物の中で二つの壁が90度で出会うところに置かれます。四角い頭石がそこにはめられるのですが、これは頭石としての素晴らしいキリストの描写です。なぜならお分かりの通り、そこにはユダの壁と十部族の壁があったからです。そこでのメッセージは、キリストが頭石となられて彼らを永久に一つに戻されるということです。でも頭石にはこれ以上に広い意味があります。そのことについて預言者イザヤが何と書いているかを見てみたいと思います。イザヤ書28章の16節、だから神である主はこうおせられる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎の尊い頭石。これを信じる者は慌てることがない。ペテロはこの箇所を自分の書簡の中に引用し、頭石がキリストであることを明確にしています。第一ペテロ二章の六節。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれたいし、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。イザヤが慌てることがないという表現を使ったのに対し、ペテロは急ぐことがない、混乱しないという意味で失望させられることがないという言葉を使いました。表現は違いますが、二人とも同じ考えを表現しています。私たちが生きているこの時代のオカルトや悪魔的なものに対して、私たちはどのように対処したらよいのでしょうか。まず最初に、そのようなものとの関わりを持たないことです。また甘い考えによって、私たちはそれに手を出すべきではありません。第二に、私たちは神様の御言葉の近くにとどまり、キリストのご人格の近くにいることです。ゼカリア書のこの箇所では、主がオカルトに対して警告されたすぐ後に、頭石を紹介しておられます。オカルトに騙されるには、自分たちは知的すぎる、などと考える必要はありません。当時のギリシャ人はとても知的な人々でした。 それでも彼らは誠実にデルフィに通いました。デルフィの洞窟で木の葉が風に散るのを祭司が解釈するその解釈によってギリシャの軍隊が海に出たり、誰かが王座から引き下ろされたりしたのです。その解釈が歴史の進路も変えたのです。もしあなたが彼らはただ迷信に従っていただけだと思っておられるなら、それは間違っています。悪魔がそのことをギリシャ帝国を動かすために使っていたはずです。現代では悪魔と悪霊の働きがもっと活発になっており、多くの人が偽りの教えに惑わされています。ではこのような時代にあって私たちはどのように対処したらよいのでしょうか。それはキリストのご人格に立ち返るということです。主は頭石です。主こそが私たちが本当に安らぐことのできる土台なのです。主イエスは、主が私たちに与える平安は、この世が与えるものとは違う。そしてその平安を私たちから奪うものは何一つ存在しないのだと約束されています。またペテロは、第一ペテロ二章の七節から八節で、礎への石として主イエスについて次のように述べています。従ってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。カルトに入っていく人々は、神様の御言葉を聞き、福音を聞くには聞いたのですが、それに背を向けた人たちである場合が多いと思います。誰かが真理を拒否するとき、神様は第二テサロニケ二章の十一節で、彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれますと述べておられます。このような霊的な原則は、今日もそのまま生きているのです。主イエスはご自分を石であると言われたとき、とてもびっくりするようなことを言われました。マタイ21章の44節。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。あなたの身に何が起こるかは、あなたがこの石なるお方とどのような関係にあるかで決まります。あなたがその石の上に落ちるか、それとも石があなたの上に落ちるかのどちらかです。あなたはイエス・キリストを自分の救い主として受け入れることができます。罪人として主のところに行って、主の上に落ちることができます。つまり主を信頼し、主の上に安らぐのです。これはあなたが砕かれて、もはや自分自身を信頼するのではないということを意味します。でも一方、もしあなたが主からの救いの招きを拒否するなら、主は石となり、あなたの上に落ちて、あなたは粉みじんにされてしまうのです。言い換えれば、主があなたの救い主、または弁護士、ではなく、あなたを裁く裁判官になられるということです。ダニエルは、ダニエル書の預言の二章の中で、このことに言及しています。ダニエルは、異邦人の世界支配が終わるとき、つまり、主イエス・キリストを表しているところの、人手によらずに切り出された石が、神様に反抗しているすべての政府とすべての人々を、地上で打ちのめす時の幻を与えられました。主はそのような種類の石なのです。さて、ゼカリアは主を頭石と呼ぶだけではなく、彼から鉄の杭が出てくると言っています。これは興味深い言葉です。もちろん鉄の杭とは、地面にしっかりとテントを固定するのに使われるテントの杭のことです。 荒野での幕屋の場合は、イスラエル人たちは幕屋が風で持って行かれるのを防ぐために使うテント用の釘を持っていました。彼らは荒野の砂の中に深くその釘を刺さなければなりませんでした。ここではキリストは鉄の杭、あるいはテントの釘として描かれています。主は物事をしっかりと固定するお方です。価値観が交錯し、混迷する時代にあって、私たちは主に自分を確固たる信仰に固定していただくようにする必要があります。これはなんと素晴らしい主の描写でしょうか。同時に杭、あるいは釘は別の使われ方もします。テントの釘はテントの内側で物を吊るすのに使われました。女性たちはそこに宝石を引っ掛け、男たちは自分の貴重品をかけることができました。このことはまた、父なるお方がすべての栄光をキリストにかけられるということを表します。イザヤ書22章の22節から23節は、また来たるべきメシアについて次のように描写しています。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を一つの釘として、確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。この予言は直接的にはエルヤキムに向けられたものでしたが、黙示録三章七節で、最終的な成就はキリストご自身のうちにあることがはっきりと示されています。黙示録三章の七節には次のように書かれています。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。主は父なるお方の家に対して栄光の御座となるお方であり、主の上にのみ、主の父なるお方のすべての栄光が置かれます。ですから主イエスをあなたの救い主とすることは、この世のどんなものよりも尊いものを手にすることなのです。ゼカリアは主を戦弓としても示していることに注目してください。これは主が勇士、また征服者であられることを意味します。主こそがこの地上に来られて、すべての不義を倒されるお方であり、天の軍勢が主に従います。その後主はすべての圧政者、親父と呼ばれる宗教的また政治的な偽りの指導者たちを倒されます。ゼカリア書十章の五節。道端の泥を踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う。主が彼らと共におられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見る。この説は大患難時代のとても暗い時期を指しています。神様はご自分の民のために安全を保障され、彼らがこの時期を通り抜けることができるようにされます。なんならその時期の終わりにキリストが来られるからです。彼らがキリストを拒否してきた長年の間、もちろん彼らには希望はありませんでした。ローマ人テトスが紀元70年にエルサレムにやってきたとき、城壁は崩され、町は破壊され、イスラエルの人々は世界中に散らされてしまいました。イスラエルの国は今、あの地に永久にいるのではありません。神様の御言葉の正確な解釈は、彼らがもう一度イスラエルの地から追い出され、その後続いて神様ご自身が彼らをあの地に戻されるというものです。神様が彼らをその地に連れ戻されるときには、 彼らとアラブ人たちとの間には何の問題も起こりません。彼らの隣人たちも彼らを根絶しようなどとはしません。むしろ主が彼らをもう一度集められるとき、彼らは永久にそこにいることになり、世界に対する祝福になるのです。ゼカリア書10章の6節。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかったもののようになる。私が彼らの神、主であり、彼らに応えるからだ。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う、と書かれています。ユダの家はもちろん南王国であり、ヨセフの家は北王国です。つまり国全体が喜ばしい勝利と、来るべき御国の祝福に預かるということです。ゼカリアの時でさえ、帰ってきた少数の残りの者たちは、すべての部族から構成されていました。ベテルから代表団が来たので、私たちはこのことを知っているのです。ベテルは北王国の首都の一つでした。さて、私たちが旧約聖書と新約聖書の間の時期と呼ぶこの中間の時期に、神様はなぜ彼らを守られるのでしょうか。神様のお答えは、私が彼らを憐れむからだ、というお答えです。私たちは自分自身に同じ質問をすることができます。あなたは一体どのようにして救われたのでしょうか。それはテトス三章の五節にあるように、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに救われたのです。神様は憐れみ豊かなお方です。ですから神様は憐れみによってその期間、彼らを保護されたのです。旧約聖書の最後の書であるマラキ書の後、神様はメッセージを中止され、およそ400年の間何も語られなかったのです。その沈黙の休止期間、ドイツでのヒットラーとナチス政権の間は別として、イスラエルの人々はおそらく他のどの時よりも苦しんだはずです。神様は旧約聖書マラキ書と新約聖書のマタイの福音書の間の期間、その400年間沈黙しておられましたが、ここで見ているように、ダニエルとゼカリアに与えられた予言のゆえに何が起こったか、というとても良い記録が私たちには与えられているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアの予言というテーマで、ゼカリア書10章2節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。